宣教、吉高牧師による宣教、困難な中のインマヌエル。よろしくお願いします。
おはようございます。本日は、39章全体を、読んでいきますね。先ほど小島さん、朗読してくださいました、ヨセフ物語の第2幕、名付けるならばポティファルの家で、そんな出来事です。一人だけお父さんヤコブからの特別の寵愛を受けて育ったヨセフは、そのことに妬みを持っていたお兄さんたちの悪巧みによってエジプト行きの対象に売られてしまいます。お兄さんたちが羊を飼っている場所まで、お父さんの使いで様子を見に行ったヨセフでしたけれども、思いもかけない展開がヨセフを待っていたのでした。青天の霹靂ですよね。あまりにも唐突で、不条理な出来事がヨセフに襲いかかったのであります。でヨセフにとってみれば、理解に苦しむ事態が起こったわけです。想像してみたいと思うんです。ヨセフの驚きと悲しみをですね。そしてヨセフがどれほどそのことを通して心と魂に傷を背負ったかということをやっぱり想像したいと思うんです。ドタンで拉致されてエジプトまで、これ直線距離、海岸線をずっと直線距離で測っても330キロの距離です。この道のりを連行されているんですね。途方に暮れながら、ラクダで移動する大将たちに連れられてたどる道のり、ヨセフはその間何日かかったんでしょうね。相当の日数がかかってエジプトまで連れられたと思うんですが、その絶望と悲しみと怒りの中でヨセフは何を考えてたんだろう。そして何を心に誓ったんだろうか。また特にヨセフは神とどのように向かい合ったんだろうか。父ヤコブが信じていた神ヤハウェ、ヨセフはもしかするとその拉致連行の過程の中でこの父の神であるヤコブともしかしたら相当真剣な向かい合いをした可能性がある、したかもしれない、したと思う。自分自身に襲いかかった不幸の中でどのようにヨセフは父の神ヤハウェを呼んだか。そしてまた書かれてませんけれども、神はこの時その時ヨセフに何を語りかけられたんでしょうか。人間の人生観、人間の人生観に決定的な打撃を与えたであろう不運、不運たってもお兄さんたちの陰謀ですから、ものすごい衝撃打撃だったと思うんです。人生観変わっちゃうと思うんです。そのようなこう突然自分に浴びせられていくその傷つき、そして怒り、それがどのようにヨセフの中で消化されていったか、消化されていったかですね。それから始まるヨセフのエジプトの奴隷生活に決してその連行中の悶絶が影響を与えなかったとは思えないのです。こんなふうに第2幕今日から始まるんですが、第2幕に入っていく前にこのようなヨセフの心中というものを想像してみることは 大事なことかなと思ったりもしました。さてさて、奴隷としてヨセフを買い取ったのはエジプト王の親衛隊長ポティファルでした。ポティファルはヨセフの聡明さあるいは勤勉さに注目をしまして、このヨセフを最大限に重用します。この今日の39章から書かれていくヨセフ像は大変賢明で慎み深く有能で、さらに美貌の持ち主として描かれていますけれど、他方ではそのことを神がヨセフと共におられ、ヨセフを顧みられたので、ヨセフのなすことすべてが目を見張るほど的確で素晴らしい仕事ぶりであった。そしてポティファルはそのヨセフの仕事ぶりに全幅の信頼を持ち、彼をとても重宝したとそのように記されているわけです。でヨセフ物語の主題、まだ読んでないところも含めて、ヨセフ物語の主題、つまりヨセフを主人公とした目まぐるしい立身出世の物語の通底している主題は、主語は神なんですね。神自身は直接登場 しないんですけれども、常に神がヨセフと共にいて、ヨセフを、そしてヨセフだけではなくヨセフの家族や、さらには当時の古代世界の歴史を神が導き動かしていかれたのだと、そういう信仰、これがヨセフ物語の核心の一つですけども、そのような信仰が今日の39章の冒頭からドーンと出てきます。けれどもその主人に重宝されたというのは、今日の箇所ね、主人にとっても重宝されましたというのはヨセフの結論ではなくって、次の悲劇への序幕に過ぎないわけです。ヨセフにとってのさらなる不運、次なる試練が襲いかかっていきます。ポティファルの主人、ご主人様の妻もまたこの優れた若者に魅了されて彼を求めるようになってしまい、自分と寝床を共にするようにと迫ってくるようになります。不定寛因の闇の世界に若者を誘うわけです。でヨセフがもし急激に自分が成功を収めたということに酔いしれていた人間であれば勘違いしてその誘いに乗ったかもしれませんけど、ヨセフはこれを拒み続けたといいます。拒み続ける理由はポティファル、ご主人様に対する忠義に立ったということが一つでありますが、そのことと同時に聖書は神に対して罪を犯すことができないと言ってヨセフは拒絶したと書いています。ヨセフはこの神をいつどこで自分の経験にしたんでしょう。この神の前に私は罪を犯すことができないというこの罪理解、神との関係におけるこの罪理解、つまりその元になる神と自分の関係性を一体どこで自分の経験にしたんでしょうか。さてちょっと長い余談になります、お許しくださいね、余談になりますが、私は先週9月3日に狭山裁判の再審請求のキリスト者代表要請行動のために東京高等検察庁と東京高等裁判所を訪れてまいりました。ご承知のように狭山事件は石川和夫さんが被差別部落出身者だからという理由で犯人に仕立て上げられて自白を強要された事件です。1963年に起こった事件ですから、ほぼ私の年齢と同じぐらいです。取り調べをした警察が結局は書いたストーリーのもとで自白調書が作られて、またその警察が書いたストーリーのように次々と証拠が捏造されていきました。戦後最大の冤罪事件として、しかも冤罪の根元にブラック差別があったという事件として非常に問題です。 真相の解明と石川さんへの無罪判決のための再審の再開が求められている事件です。で、現在確定している判決は1974年50年前に確定した、寺尾昌司裁判長が下ろした無期懲役判決が現在確定判決です。で、裁判長がそれから何人か変わったんですが、2009年ですねに角野宏裁判長の時に三者協議、つまり、裁判所と検察と弁護団、この三者協議というものがようやく開かれて、その場所で裁判長から東京高等裁判、検察庁、東京高検に対して、あなたたちが持っている証拠を開示しなさいという開示請求が、開示命令、開示指示が行われた。そこでようやく検察がずっと隠し持っていた証拠が公開されたわけです。しかもそれは全部じゃありません。一部です。その一部の新証拠を弁護団が科学的に検証していくと、石川さんが無実である、石川さんが犯行を起こせるはずがないという反論証拠が山のように出てきた。しかもそれは科学的な検証の結果です。そしていよいよ11の新証拠と新論拠と、それから、その証拠、証人ですね、その証拠が新しい証拠であるということを、証言する、証人たちが11人で11論点で今出揃っているわけです。そして再審に向けて証拠調べを始めてください、正式に裁判所が証拠調べに取り組んでくださいということを訴えているわけです。例えばその証拠の一つで今とっても有名になっているのは万年筆です。殺された被害者の女子高生の万年筆が何度か繰り返された家宅捜査の何度目かで不自然にも鴨居の上から出てきたわけです。ところがその万年筆のインク、出てきた万年筆のインクと女子高生が使っていた殺される当日の朝書いたノートに写されているインクの成分、クロム元素が一方は入っていて一方はないということが、つまりこの万年筆は後で警察が同じものを上に置いて証拠にしたということが明らかなんです。これが蛍光 X 線判定で出ているんです。違う万年筆だということ。その他にも自白の筆跡、全然 99.9% 別人だと鑑定には言っています。それから足跡、足跡ですね、これが合わないということも言われている。でもそれらの証拠で石川さんは有罪になっているわけです。そういう事実をもうたくさん弁護団は用意しながら再審を要求している。証拠調べを裁判所が行うように、あるいは裁判所が東京高検に証拠調べを命じるように要請をしているのが現時点の争点なんですね。で、去年の2023年にこの裁判の裁判長が、前の裁判長から加齢和則裁判長に交代いたしました。で、その加齢裁判長に宛てて、加齢というのはあの家の霊ですね、加齢裁判長に宛てて証拠調べと再審開始の英断を行うようにというふうに要請する目的が、この間9月3日の要請報道の目的だったんですが、長い前置きになりましたが、その場所で私、キリスト教の代表団が集まっていて、私 NCC の議長なのでさらにその代表になります。その冒頭で私がお伝えしたことは次のようなことです。で、再審を決定するというのは、これまでの裁判所先輩たちが行ってきた判決決定を覆すことですから、とても勇気のいることだと思います。これまで反対判決を書いてきたいろんな裁判の裁判長たちはおおむねその判決の直後にお辞めになっていたり左遷されたりしてきました。けれど加齢裁判長は2年後に定年退官を迎えていますから、ご自身の判事としての人生、司法に身を捧げようと決心したあの初心に戻って、人間とあなたの魂をかけて 判断をしていただきたい。組織の威信とかご自身の保身ではなくて、また法の下ということだけではなくて、私たちキリスト者が言うところで言うならば、神の下で、すなわち天の下にある真実の前で勇気のある祭壇をしてほしい。これが私が要望した意見の内容です。でその3日の翌日、4日は祈祷会でして、朝の祈祷会でこの39章を読みながら、私はこのヨセフの神に対して罪を犯すことはできません、神の前で罪を犯すことはできませんという言葉の持っている人生論と申しましょうか、まあ、この世を生きる人間の判断っていろんな判断基準があるわけですけれども、神の前にとか天の下で、天の下でとか、こういう根本的な人間生命に関わるような謙遜、真理というものの前での誠実、この人間の態度というものは、やっぱりこれは法的なテーマでもないのかな、道徳的なテーマにもならないのかな、いやこれはしかし宗教的なテーマかもしれないけども、極めて人間的な、人間性に関わるテーマだと私はやっぱ思うんです。でヨセフの一言から今のように長い余談をこの場で語ることも逡巡しましたけども、この人間性のテーマの問題と狭山裁判が今直面している今という局面は、戦後史にあって極めて重要な時を迎えていると思いますので、まあ、そのことを今日はご一緒に覚えていただきたくって、お時間を取らせていただいた次第です。さてヨセフ物語に戻りましょう。どんなにどんなに言い寄ってもヨセフには取り付く島がない。自分の求愛を拒まれてしまう。主人の妻はとうとう逆上して、ヨセフが自分を襲おうとしたと狂言を語ります。家中に騒ぎ立てます。直に訴えられ、困った、そして怒ったポティファルはヨセフを宮廷囚人用の監獄に収監します。まあ、普通姦淫の罪っていうのは古代即刻死罪にあたる犯罪なんですけども、ポティファルが責任を、まあ、持たされている、つまり管理をしている官邸囚人用の監獄に入れた、まあ、そのあたりも非常に不思議なところです。これをどう捉えるか、どう考えてみるかって一つのポイントですよね。ところでヨセフはこの官邸囚人監獄の中でも、彼は看守長に本当に気に入られて、驚くように看守長に気に入られて、監獄内の取りまとめ役を任されるようになります、ね、うわ絶望と思ったら、うわラッキーだとね、まるでオセロゲームのように不運と幸運を反転する、反転を繰り返しながら、ヨセフはつまり次第に次第にエジプトの最高権力者であるファラオの王様のところに、王様との出会いの局面、まあ、越権する、その越権の局面に接近しているわけです。39章っていうのはその流転を繰り返していくヨセフ物語の一幕なんですけれども、このエピソードの中で、ところが聖書全体を理解していく上でとっても大切な認識になってくる点が含まれていましたので、その点についてまた少しお話をさせていただきます。ポティファルの妻はヨセフに袖にされて逆上して次のように叫びましたね。見てごらん、ヘブライ人などを私のところに連れてきたから。夫に対して、あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブライ人の奴隷は、この言葉にはものすごい潜在的な侮辱と差別の、彼女の本音が隠されていた本音が暴露してしまった言葉ですね。一時は連呼したヨセフでしたけれども、余って憎しみ100倍、反転するとこんなふうに本音は出てくる。ところで実はこの彼女があのヘブライ人って言った、このヘブライ人、実はイスラエルのことをヘブライ人と民族名のように呼ぶようになったのは少し後のことで、それ以前古代世界ではパレスチナにも、それからバビロニアにも、 アッシリアにもまたヒッタイトやエジプトにもヘブライ人と呼ばれる人々が存在した。それは社会層の中で最も流動的な、つまり根を持たない日雇い労働的なものを繰り返し続ける下層階級の人々への別称であったということが、近年の考古学的な発掘、いろんな文書が掘り出されているんですが、それで証明されています。つまり古代世界のどの国にあっても、まあ、つまりそのそれぞれの国の家系とか氏族というものに保護されたり守られたりつながったりしていない、社会的立場が本当におぼつかない人々をどの地域でもヘブライ人と呼んで蔑んでいたというんです。この事実は何を示唆しているんでしょうか。聖書の世界に戻ると、やがてエジプトにあって、やがてエジプトにあって虐待酷使され、まあ、民族浄化、もう民族ごと抹殺されようとしていた、そういう危機にさらされていたイスラエル人、つまりヘブライ人が抑圧の地エジプトから脱出していくというのが出エジプト事件の醍醐味ですよね。でそれを聖書は、神が奴隷の民の叫びを聞かれ助け出された、憐れんで助け出されたんだという信仰がそこに表現されていった。これ出エジプト記です。そうした経緯の中でイスラエル人たちはその歴史を背負いながら自分たちのことをヘブライ人と呼んでいくようになります。ですから出エジプトという出来事は、まあ、出エジプトに至る今のヨセフの部分もそうですが、それに至る前史を含めて、核も小さな人々、歴史の中で埋もれ去っていくような人々を神は顧みられるという主題が実は大きく映し込まれている物語ではないかということです。ですから単にイスラエル民族の救済の物語に関わらず、限らず、抑圧された人々が暴力支配の力から解放されていく物語としてしての意味や位置を出エジプト物語は持っているということです。私はこの出来事はできれば片時も忘れたくない観点だなと思いました。特に今イスラエルが自分たちを優位づける理由として聖書を持ち出しているっていう今のこの時代の中にあって、私はもうだからその観点から見ると、聖書が書かれているエジプトとイスラエル、ヘブル人が逆転すると思うんです。今まさにイスラエルこそが武力弾圧して武力弾イスラエルが武力弾圧をしているパレスチナ人たちこそがヘブル人です、ヘブライ人なんです。そして彼らを弾圧して酷使しているイスラエルこそがあの時のエジプトなんです。ベンヤミン・ネタニヤフさんこそがあの時のファラオなんです。そのことを逆転して捉えていくという理解を聖書は私たちに要求してるんです。それがヘブライ人とはイスラエル人のことだけではないということ、最も時代の世界の中で抑圧された人間たちのことを示していたということの私たち今日への示唆なんだと私は思うんです。さて昨日土曜日森下さんとバプテスマクラスをしていたんですが、その時に市川八幡キリスト教会の信仰告白を読みました。昨日ちょうどそこに差し掛かってるんですけど、改めては私は市川八幡教会の信仰告白は本当にいいなと感じました。でもブラボーと言いたくなる言葉が結構たくさんあるんです。まあ改めて言った方がいいなというチェックポイントもいくつかあるんですけど、でもブラボーと言いたくなる、よくこんな言い方で表現したなと思いたくなるところいっぱいあります。でこの信仰告白の冒頭は聖書について、神様と聖書についてまず冒頭全文は書かれているんですけど、ちょっとお読みします。天地の造り主であり御子イエスキリストにおいてご自分を表され、 聖霊として私たちの信仰を導き助けてくださる神こそ父子聖霊として働かれる誠の神です。次、聖書です。旧新約聖書はこの神に出会った人々が聖霊に導かれつつ歴史の中で残した証言であり、イエス・キリストを中心において理解することで私たちの益となります。こう書かれています、全文の中に。私、何回か前の説教で聖書を読む際の解釈基準っていうものがあると。で、私にとって今解釈基準はイエス・キリストです。イエス・キリストにおいて表された神様の思いから聖書のさまざまな箇所を解釈し直していく、それが私にとって聖書の素敵な読み方になるというようなことを申し上げたと思うんですが、この信仰告白はそれと同じことを言ってくれています。改めて私はほっとしたんです。で、私はこれまでたくさんの教会の信仰告白を読んできました。歴史的なたくさんの伝統的な教派の信仰告白を見てきましたけど、そのほとんどの信仰告白はすべからず、聖書は神の言葉でありと書かれています。聖書は神の言葉でありと書いていますけれども、私たちの信仰告白、この教会の信仰告白は聖書をそのように絶対化していません。こう書かれているんです。この神に出会った人々が聖霊に導かれつつ歴史の中で残した証言、そのように捉えます。そしてそれはイエス・キリストを中心において理解することでと、解釈基準がイエス・キリストであるということを言い表している信仰告白になっています。今日は宣教団を困難な中でのインマヌエルと題しました。聖書を一貫している中心主題の一つはインマヌエル、神我らと共にいますということだと私は思っていますけれども、今日お読みした創世記39章は読んでお分かりの通り、神共にいますという言葉のサンドイッチとしてヨハネ・ポティファルの家でという物語が挟まれています。神が共にいる、神が共にいたという主題が前面に出てきている箇所なんですが、しかし注意したいのは、神様が共にいたヨセフは困難を回避できた、神様が共にいたのでヨセフは試練を未然に跳ねのけることができたというのではないということです。得も知れぬ困難、試練にヨセフは事実巻き込まれていきます。しかしその困難の中で神は彼と共にいたと言ってるんです。神様は、インマヌエル、紛れもなく神様のご本質、私たちと共にいてくださるというご本質です。その神様はインマヌエルというご自身の人間、私たちに対する関わり方を、あり方をイエス・キリストという方の生命、命として表してくださったわけですね。私たちはイエス様によってインマヌエルというのはどういうことかということを教えられていくわけです。そしてイエス様によって教えられる神様のインマヌエルというのは、世俗、この世俗の成功を収めさせてくださる共にいる神様ではない。また苦しみや、人間にありがちな苦しみや悩みを未然に跳ねのけてくださる共にいる神様でもないんです。またこの世の力をものともしない、そのような力を私たちに授けてくださる、共にいてくださる神様でもないんです。そうではなくて、この世の力や不条理、分裂の力に本当に苛まれる人間のただ中にあって、人間が受けていくさまざまな痛みや労苦を共にいて知っていてくださり、その人間の存在が癒されたり救い出されることを望んでいてくださる、それが私たちのインマヌエルの神様のインマヌエルなんだと、そういうことをイエス様を通して私たちは知らされるわけです。人間の苦しみとか死の恐れ、 そういうものを離れたところで働いている神様ではなくて、人間の恐れの最も深いところに降りてきてくださって、暗闇と絶望の中に光を与えてくださる、それが神様の御心、神様の御業であると、私たちはイエス様によって知らされています。それがインマヌエルということの意味だよと。ですからこのイエス・キリストを通して見るべきインマヌエル、神が共にいますということは何か、そこからヨセフの人生を見ていく。そうしますと、神が共にいたのでヨセフは重宝されたとか、神が共にいたのでどこに行ってもヨセフは大丈夫だったとか、そこではない。おそらくは不条理なエジプト連行、そしてその過程で受けたであろうヨセフの心の傷、悲しみややるせない怒り、そのヨセフの深い悲しみを味わっておられた神、そして同様にあの古代の世界にあって、あるいはまた今日のこの世界の中にあって、いわゆるヘブライ人、本当に顧みられず虐げられ後回しにされている、存在に扱われている時代の中のマイノリティたち、その苦しみを思い知ろうとしている神様の心を、その神様の心を、そのようなインマヌエルを思い見ながらヨセフ物語も読んでみたい、読んでいきたい、そのように思うんです。イスラエルの歴史ではなく、この世界の中に救い出されなければならない人々の救いの物語として、私は旧約聖書続調物語、そして出エジプト、読んでいきたいものだ、そのように思います。お祈りをいたします。神様、あなたはインマヌエル、イエス様によってインマヌエルを示してくださった、共にいてくださる神、十字架の中で共にいてくださった神、十字架の苦しみを、そして死に葬られたイエス様をよみがえらされたインマヌエルなる神、そのあなたのインマヌエルが困難に打ちひしがれながら生きるしかない私たちにある、その信仰をどうかもう一度心の中に留めさせてください。今日から始まる一週間を、あなたのインマヌエルによって守られ、励まされながら歩むことのできるものとさせてください。この世界の中で喘ぎ苦しむ人々を、あなたが困難の檻の中から脱出させてくださいますように、世界がその仕事のために力を合わせることができるように、どうぞ導いてください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。